います。天地の作り主、生ける誠の神様、復活の主イエスの輝く光の中で、今日も敬愛する兄弟たち姉妹たちと共に御前に集うことができましたことを心から感謝いたします。昔から主の憐れみと名付けられたこの日曜日に、私たち一人一人とこの教会の上に、私たちの国の上に、そして全世界の上に注がれている主の憐れみを本当に信じることができますように助けてください。神様、私たちの教会に連なるすべての兄弟姉妹たちに、あなたの憐れみがありますように。先週の教会総会では、本年度の私たちの教会の歩みにとって大切なことをいくつか決めました。特に5人の方々が新しく役員に選ばれたことを感謝いたします。どうかこれらの兄弟たち姉妹たちを祝福し、良い奉仕ができるように聖霊の導きをお与えください。私たちのうち特に体調の良くない方々やご高齢の方々をお守りください。あなたがご存知のように、何人かの友が重い病と戦っています。どうか彼らを顧み、またそのご家族を力づけてくださいますように。人生の難しい問題を抱えて悩んでいる友がいます。どうかあなたが助けてくださるように。信仰を求めつつある友には、どうかあなたの親しいお導きをお願いいたします。旅にある友を守ってください。教会学校の愛する子どもたちを今週も守り、豊かに祝福してください。この町に住む多くの市民の方々の上に、あなたの恵みが今週も豊かでありますように。神様、私たちの国の上に主の憐れみを祈ります。先週政権の交代が行われました。どうか政治の責任を持つ人々が正しい歴史認識を持ち、近隣諸国に対して誠実に謙虚に良い関係を作り出していくことができるように、本当の平和を作り出すことができるように、地球の環境を守ることに少しでも貢献することができますように、知恵と力をお与えくださるように祈ります。全世界のため、特に相変わらず憎しみと報復の悪循環が止まない紛争地域の人々の上に、主の憐れみを祈ります。どうかあなたを信じる人々が、あなたの平和の道具となり、憎しみのあるところに愛を、分裂のあるところに一致を、絶望のあるところに希望をもたらす働きをすることができますように、聖霊の助けをお与えくださるよう 切にお願いいたします。神様、私たちは今一年で最も美しい季節を迎えています。花が咲き、緑が匂う、素晴らしい美しさをあなたは私たちの世界に、この問題に満ちた世界にもお与えくださいました。また自然の美しさとともに、美しい音楽の喜びをも私たちにお与えくださいました。そのことを深く感謝します。今日は礼拝後、共にその音楽を楽しむことができることを本当に嬉しく思います。どうかこの会をあなたが祝福し、さまざまな問題にもかかわらず、あなたが私たちに与えていてくださる恵みを深く思うことができますようにお願いいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでください。そして私たち一同に新たな希望と喜びをお与えくださるように、これらの祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどお読みした新約聖書の箇所はヨハネの福音書21章ですが、これは復活したイエスが弟子たちに現れたということをいろいろと書いてあるところです。で、今日読みましたところは、その復活したイエスがペトロに向かって、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと質問された、その話が書いてあります。で、この人たち以上にっていうのはちょっと気になる表現だろうと思いますが、他の弟子たちと比較して、お前は誰よりも私を愛しているかというふうにちょっと取れますね。これが気になります。愛とか信頼とかいった、そういう人格的な関係は他人と比較してどうこう言うべきことではありませんし、それから多いとか少ないとか量に換算することもできません。よく小説なんかに、誰にも負けないぐらいあなたを愛している、そういうセリフが出てきますけれども、これは言っている当人も他の人との比較ができるなどと思っているわけではないと思います。ただひたむきさを表現したい、そういうことだろうと思いますが、で、ここでのイエスの問いも、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかという、このイエスの問いも同じように理解したらよろしいんじゃないでしょうか。ひたむきに、本当にひたむきに愛しているかと、そういう問いとして私は受け止めたいと思います。そこでこのイエスを愛するということなんですけれども、これはどういうことでしょう。で、人間は感情の動物でもありますから、好きとか嫌いとかいう感情にしばしば動かされます。で、もちろん感情にも重要な意味があります。西洋の歴史では第4世紀のアウグスティヌス以降、どうもその感情というものを一段低く見て、これはギリシャ哲学の影響だろうと思いますが、感情というものを一段低く見て理性を重んじるというところが西洋の文明を規定するようになりました。で、私はこれはちょっと良くなかったと考えています。で、アウグスティヌスは、理性を代表するものは男である、 感情を代表するものは女である、そういうとんでもないことを言いました。これは私は当たっていないと思います。そんなふうに、理性が、尊い高いもので、感情というものは、あるいは肉体というものは、それよりも低いものである、価値の少ないものであるというふうな考え方は、私はキリスト教の歴史を大いに歪めたものだと思います。で、その意味では最近キリスト教の神学者の中に感情とか肉体とかいったものを正当に評価する、そういう傾向が現れてきたのは喜ぶべきことと言わなければなりません。しかし、ここでイエスが私を愛するかと言っておられるのは、そういう感情のレベルの問題ではないと思います。感情は大切ですけれども、無視してはいけませんが、ここで問題になっているのは、そういう感情の問題ではない。で、感情的な要素が全くないとは言えないと思いますが、ここではむしろ関係が問題にされています。ある人が言いましたが、聖書の中の重要な概念、重要な言葉は、ほとんど関係概念である。で、それがここでも適用できると思いますね。それを少し、申し述べますと、イエスという人物は、どんな人間でも神によって愛されていると教えました。どんな人でもです。自分で自分に愛想を尽かしているような人でもです。世の中のすべての人からつまはじきにあっているような人でもです。どんな人でもです。どんな人でも神によって愛されている。イエスはそのことを教えました。で、神と人間との間には、旧約聖書はこれを契約というふうに言っておりますけれども、そういう人格的な愛の関係、契約の関係が結ばれている。で、イエスの生涯の全体はこの事実の証でした。どんな人でも神によって愛されている。神はどんな人とも一緒にいてくださる。そしてどんな時でも愛を持って共にいてくださる。神我らと共にいます。インマヌエル。で、誰でも一人の例外もなく、この根源的な関係の中で生きています。それが私たちの人生の真相です。この根源的な関係の中で生きている。で、このことを知るときに、人間は初めて本当に人間らしい喜びと希望に満ちた存在になります。ですからイエスは、一番大事な戒めは何かと聞かれて、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神を愛しなさい、これだと言われました。そして、この神との関係を人間関係にも及ぼして、隣人を自分のように愛せよと、そういうふうに命じられました。これが私たちの、人間としての生き方を一番深いところで支えている、あるいは規定している関係です。で、復活されたイエスがペトロに、私を愛するかっていうふうに問うたのは、彼の死後もこの根源的な関係がいささかも変わらずに継続しているということを思い起こさせるためであったでしょう。私を愛するか。 さて、少し話を進めますが、イエスはここで同じことを3度繰り返してペトロに問うています。皆さんの中にはちょっとくどいんじゃないかとお考えになる方もあるかもしれません。3度も問うというのはただごとではありません。ちょっとくどすぎる、そんなふうに、何度も何度も聞かなくたっていいじゃないか、そういう感じ方もあるかと思いますけれども、しかしこの3度ということには本当に大きな意味があります。聖書の中で3度というのはとても重要な意味を持っています。十字架につけられる直前のことですが、主イエスはゲッセマネの園というところでひざまずいて祈りました。この杯を私から取り除けてください。杯っていうのは、この嫌な、望ましくない運命という意味ですが、この杯を私から取り除けてくださいと祈ったんですけれども、三遍祈ったって書いてあります。でパウロというイエスの弟子は、大変つらい持病を持っていましたが、時々その発作が起こって、苦しい目に、目をしましたけれども、その嫌な病気を何とかして自分から取り去ってくれという祈りをしたことがあります。この棘、肉体に与えられた棘を取り去ってください、離れ去らせてください。これは第コリントの手紙の2ですが、12章にそういう言葉が出てきます。それも三遍祈ったっていうんですね。で、二度までは、偶然が重なることもあります。しかし三度ということになりますと、明確な意識を持って、明確な自覚を持って、その言葉を出す。その明確な自覚がなければ3度同じ言葉を繰り返すことはできません。ですから聖書でしばしばその3度祈ったとか3度言ったとかいうのが出てまいりますけれども、この3度というのは徹底的にという意味であります。あるいは本当に心からという意味であります。それが3度ということの意味です。そして実にこの3度ということについてペトロにもつらい記憶がありました。それは皆さんご承知のように、イエスが死刑の判決を受けるに至ったあの宗教裁判の場ですが、彼はイエスのことが気になって遠くからついていって、その庭の中に入り込んでいって遠くから様子を伺っていました。そこへ一人の女の人がやってきて、あなたもイエスの仲間だと言ったんですね。いや違う、私はイエスなんていう人のことは知らない。でそのことを3度繰り返して彼はいたしました。否定した。3度繰り返して否定した。バッハのマタイ受難曲の中にその場面があります。ペトロが3度繰り返してイエスのことを否定した後で外へ出て男泣きに泣いた。テノールがその場面を本当に感情を込めて歌います。3度否定した。たまたま物の弾みでそうなったというのではありません。十分に意識してイエスを否定したのです。これは取り返しのつかない裏切りです。ですからイエスがペトロに向かって復活のイエスが ペトロに向かって私を愛しているかという問いを3度かけられたということに触れたときに、ペトロは、これは17節ですが、今日のところのペトロはイエスが3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった、そう書いてあります。もう忘れてしまえたらどんなにいいかと思っていたに違いない。それほどペトロにとっては恥ずかしくつらい記憶です。3度もイエスのことを、私はあの人のことなんか知らないと言って否定した。そのつらい記憶をイエスによって呼び起こされたのです。であの時も彼は男泣きに泣いたけれども、今改めて悲しみの感情が彼を浸します。イエスが3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった、そういうことです。古傷をえぐり出すようなことをしなくてもいいじゃないかという考え方もあると思います。わざわざそういう悲しい辛い記憶を呼び覚ますようなことをしなくてもいいではないか。しかしここに私たちが考えなければいけない点があると思いますね。人間には忘れていいこと、あるいは忘れるべきであること、そういうこともありますけれども、忘れてはならないこともあります。車を運転する方ならどなたでも経験することだろうと思いますが、運転しておりますと次々に新しい事態に直面しなければなりません。次の交差点、そこに信号がある、あるいは狭い道をの路地の入り口の前を通り過ぎるときは、突然子供が自転車に乗って飛び出したりしないかっていう、そういうことにちゃんと気を使って運転していかなければなりません。後ろからパトカーが追いかけてくるとか、そういうことだってあります。で、次々に新しい事態に直面して、それに正しく対処していくためには、ちょっと前に起こった小さなことは忘れます。忘れなければなりません。例えば、あのじいさん危ないって、もうじきはこの車にぶつかりそうになったじゃないかって、それをいつまでも根に持ってじくじくと怒っておったんではですね、次々に起こってくる新しい事態に対処できません。そういうものはどんどん忘れていかなければいけない。で、そういうことは私たちの日常生活にもたくさんあると思います。いつまでも小さなことを根に持ってですね、怒っていると良くないですね。家庭生活は崩壊します。忘れた方がいいことってのたくさんあります。そういうものは、そういうことはどんどん忘れなきゃいけない。でも決して忘れてはならないことっていうのもあります。で、もう一度その車を運転する話に戻りたいんですけれども、さっき小さなことはどんどん忘れていかなければ新しい事態に対応できないということを言いました。しかしそうでない場合があって、私はもうかれこれ十数年前のことになると思いますが、ドイツから、帰ってきて飛行機の中でろくに眠っていませんでした。で、そういう時は私は運転しないように気をつけているんですけれども、その何か大学で、よんどころない事情があって、どうしてもこれは車で行った方がいいというふうに判断して出かけました。行きは良かった。行きはよいよい、帰りは怖いっていうものがありますが、行きは良かったんです。まだ緊張して目をバッチリ開けて 運転していきました。しかし仕事を終えて帰り道に、まばたきをした途端にすっと1秒かあるいは 0.5 秒か短い間ですけれども眠り込んだらしい。その間に私の足がアクセルを踏みました。急に加速して前に走っていた車に追突しました。で、幸い大した事故ではありませんでした。向こうの車の損害もそうですが、乗っていた人がごく軽度のむち打ち症ということで病院に運ばれまして、私はその全責任を負いました。で、命にかかるような事故でなかったからよかったのですが、で、私はその時こういう場合こういうふうに一晩全然眠ってなかったような明くる朝、決して運転してはいけない、そういうことを骨身に染みて思い知らされました。今でもそれを思い出すと辛い気持ちになります。しかし事故を再び起こさないためにはこの苦い記憶を決して忘れてはいけないのです。いつでもそのことを想起思い出していなければいけない、忘れてはいけないんです。で、そういう人間として忘れてはいけないことっていうのは私たちの人生の中に他にもいろいろあります。今歴史教科書の問題が再燃しています。で、問題の発端にあるのはこういう考えです。日本が過去に近隣諸国に対していろいろ過ちを犯したことは多分事実だろう。しかしそれをいつまでもいつまでも言うっていうのは自虐的だ。そろそろ忘れた方がいいんじゃないか。そして日本民族が持っている美しい点とか誇りに思うべき点とかそういうことを大いに強調して民族の誇りを回復すべきではないか。そういう考え方です。しかし私は思います。将来の歴史、これは日本の将来というだけじゃなくてアジアの将来、全世界の将来ですが、その将来の歴史を本当に誠実に担っていこうという気があるなら、過去の在籍は決して忘れてはなりません。かつてドイツ連邦共和国の大統領であったザイツセッカーさんがドイツ敗戦40年目の記念日に連邦議会で行った演説が評判になりました。彼はあの演説の中で、過去を忘れる者は将来に対して何も見えなくなると、そういうことを言いました。そしてそれは決して忘れてはならないことだ。過去の在籍、これを思い出すことは愉快なことではありませんが、しかしこれは決して忘れてはならない。それを忘れないでいるっていうことは自虐ではありません。また自分たちの国を貶としめることでもない。そうじゃなくって、むしろ信頼回復へとつながる道だと私は信じます。で、ペトロはその自分の痛い思い出を想起思い出させられた。そして悲しくなりました。しかしパウロはこういうことをある時言ったことがあります。これは第二コリントの7章ですが、神の御心にかなった悲しみは 取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせる。これは本当です。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせる。自らの罪責を自覚する、それを告白する、それはつらいことには違いありませんけれども、それによって本当の将来が開けるのです。ですからイエスはここで罪を自覚して悲しくなったペトロに向かって、私の羊を飼いなさいと言いました。羊というのは教会のことです。私の羊を飼いなさい、大切な使命を与えたんです。でそのことによってペトロは立ち直った。でその後に書いてあることを、はっきり言っておく、18節ですね、はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われた。そう書いてありますけれども、このことについてごく簡単に触れておきたいと思います。伝説があります。ペトロに関する伝説です。で彼はローマで殉教の死を遂げたというのですが、その時にその殉教の死にまつわるお話です。シェンキビッチっていう人がクォ・ヴァディスという小説を書いて、主よどこへいらっしゃるのですかという意味ですけれども、クォ・ヴァディス、優れた小説ですが、その中にこの伝説が生かされています。でペトロは、ローマのキリスト教徒たちが迫害されてひどい状態であった時に、弟子たちがみんな勧めて、先生がここで死ぬことはないというもんですから、ローマの都を後にアッピア街道を歩いていました。そしたら向こうから誰かやってくる。見るとそれはイエスだったんですね。逆の方向に、つまりローマの都の方に向かって歩いている。そこで立ち止まって、主よどこにいらっしゃるのですか、クォ・ヴァディス・ドミネと聞きました。そしたらその主が、私はお前が逃げ出してきたあのローマの都へ行く、そしてもう一度十字架につけられる、そう言ったというのです。でペトロは非常に恥ずかしくなりました。そしてローマの都に取って返して、そこで逆さ十字架につけられたというのが伝説の筋です。その時にペトロは、私はすでに主イエスを三度も知らないと言ってしまった人間です、だから十字架につける、同じ形で十字架につけられるのは恐れ多い、できるなら逆さに貼り付けにしてもらいたいという注文を出して、逆さ貼り付けにつけられて死んだということであります。自分の罪を自覚して本当に悲しくなった、男泣きに泣いたあのペトロがイエスによって再び立ち直らされて、私の羊を飼いなさい、そういう使命を与えられて、その生涯をそのようにして終わった。このことは私たちに何か非常に深いことを暗示しているように思います。祈りましょう。神様、 私たちが決して忘れてはならないことがあります。どんなに辛くても、どんなに悲しくても、そのことと直面して、そのことによってあなたから、あなたご自身から新しい許しと力を受け取ることができますように、私たちは憐れんでください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌323番。